ただいまから新約聖書テモテへの手紙第1、3章8節から13節、品位ある奉仕者と題して赤井牧師に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今日は、読んでいただいた聖書の箇所から品位ある奉仕者という題でお話します。国家の品格というこの本が数学者の藤原教授から出されて、大変こう話題を読んで、多くの方が読んでいらっしゃると思います。私もかなり早い時期に目を通して、確かにそういうことが言えるなという箇所多く同意するところもあり、また全部が全部というわけではなく、この点はどうかなというところもありますが、国家の品格ということが話題になり、最近もある老人から結構あれにはまってるんですという方がいらっしゃって、そうだなと思いました。品格とか品性とか品位ということは辞書で見ますと大体同じような事柄として書いて、お互いにもたれ合うような、お互いがお互いを紹介し合って辻褄を合わせているようなことで、じゃあ品位とか品格とか一体何ですか、よくわからない、内容はそんなに書いていない、そんなふうに思います。聖書には今日お話しする聖書に書かれていることはまさに品位とか品格ということがどういうことかということが具体的に分かると思います。ですから私は品位ある奉仕者というのは品位ある、品格あるクリスチャンというふうに考えてもいいと、クリスチャンは品が良いという上品だとか、逆に言えばあんな上品なところ私はとてもいけないと思っていらっしゃる方があると思うし、あれでもクリスチャンと、まあ、こんなふうに思われていることもあるかもしれません。まあ当たっていることも誤解である場合もあると思います。具体的にじゃあ品格とか品位、クリスチャンにおける品の良さっていうのは一体何かということを、今日はこの箇所から掴み取っていきたい、そんなふうに思うわけです。ここではちょうどですね、使徒パウロのマナ弟子であるテモテが牧師をしていたエペソの町の教会に、その後輩に書き送った弟子に書き送った手紙で、しかもそれがその地方の教会、当時の教会、そして歴史の中の連なっていく我々の教会にも神の言葉として書き送られていると私のは信じて受け止めているわけです。で、イエス・キリストの救いとは何であるかということが一章に書いてあって、罪人を救うためにこの世に来られたイエスは十字架にかかって死んで蘇られたということが一章二章で、信じるだけで救われるということです。でその二章はその話題の中で、教会がすることはイエス・キリストを信じた人々は礼拝を捧げ、神の前に祈りを捧げることが一番なんだということで、今日私たちは礼拝を守っているのはそういう意味ですが、その礼拝者は男性はどうあるべきで、女性はどうあるべきかということが二章に書いてあって、でじゃあその教会の指導者は、礼拝を導く指導者はどういう人々かというのが三章の話題で、その広いキリスト教会の指導者として監督とか長老という役割が一節から七節まで書いてあったわけです。で私たちの教会は長老職、教師の長老もあれば、つまり牧師という長老もおれば、信徒の長老もいらっしゃる。それはこういう聖書の背景から私たちはそういう組織の教会に聖書に習っているわけです。 同じように教会の中に私たちは羊職というのを設けております。子どもたちが始まった頃、羊ってね、命名羊かと思ったんですが、お父ちゃん羊なんだってっていうのね、よく話題になったことですが、羊ですね。例えばイギリスなんかでは、大きなお屋敷には財産も含めて一切の管理をしているフロックコートを着てですね、山高帽をかぶっている、そして、そういう人が映画なんかに出てきますよね。まさにカレーというんですかね、食べるカレーじゃなくて一家を代表するスポークスマンのような存在ですよね。でご主人様からも全部を任されている、信頼されている、大きな務めを持っている人ですから、そういう立場の人を執事というんです。教会においてもそういう執事職というのが聖書からあり、逆に聖書からそういうようなことがキリスト教を背景にする世界の中で生まれてきたと思われます。ちょうどですね、タイムリーというべきか、教会の総会が1月の終わりにありましたね。で、長老と執事の任期に伴う選挙がありまして、で先週はその中の一人が事情があって選んでいただいたけど申し訳ありませんが、今は続いて受けられないというお申し出があって、それはやむを得ないでしょうということで、補充の選挙で臨時教会総会が持たれ、お一人選ばれたわけです。で受けていただいたわけですが、幸いに、伝道者の方来られないで、106人の総会の人数が第三礼拝の後で集まっていただけるかなと思ったら、145名で皆様協力していただいて成立し、そのことが行われました。同時に先週は各会の総会で、各会の総会で、会長、書記、会計、幹事の方々が選ばれて、新しい年度のスタートが切られたわけです。でそういう中で、今日のこの聖書の箇所は非常にタイムリーだなと思います。今日は3つの事柄で、以上のようなことを前置きにしながら学んでいきたいと思います。第一はディアコノスについてという、ギリシャ語で、執事と訳されている言葉はディアコノスという言葉なんですが、奉仕者という意味なんです。で、聖書がこのディアコノスという言葉を選んでいるのにはやっぱそれなりの意味があるということで、そんな意味ではなかなか日本語に訳しにくい言葉と言ってもいいと思うんです。そんな意味でディアコノスについてと、聖書一般の全体のことをまず見ておきたいということであります。8節に、執事もまたこういう人でなければなりません、ディアコノスはこんな人なんですよ、そういう意味です。どんな人かというと、しもべと言ったらいいですね。しもべ、しもべというのは使える人という言い方も言えると思いますね。ウエトレスさんのような、またウエタのような、そういうこう給仕する人という意味も持っています。聖書は奴隷という言葉とこのディアコノスという言葉は全然違う言葉で言っていますね。奴隷というのはドゥーロスという言葉は制度的な意味で、お金のやり取りの中で身分的に定められた当時の制度です。これとても主人と奴隷の関係もイエス・キリストにあっては兄弟姉妹というそういう事柄で言われているんですが、身分的な立場ではそういう奴隷とは違うんですが、ボランティア精神ということね、ボランタリーな心で言うならば、 自発的に自主的に使える人、嫌をもなくそうするしかないという、そんなことじゃなくて自由だけど自発的に自分から進んで使える姿勢のあることをしもべというわけです。まあ、そのことは聖書の中でいろんな箇所で出てきます。この三章の中で最初に一節から七節に出てきている監督、あるいはまあ関連する中で長老という諸教会、幅広い諸教会に使える指導者から見れば、その補助者また助手という役割がこの執事の中にあるとも言われます。それから監督たちが一つの教会にとどまらず、幅広いところで指導者として活躍する立場だとすれば、それぞれの教会の中で、ある枠組みの中で、地域教会の中で使える人のことを、奉仕者のことを執事ということも言えると思います。まあ、私たちの教会で、言えば、私は長老の一人ですが、同時に日本における福音的な教会の中で教団を通し、教団の中で役職をいただいて、また超教派のいろんな教団の集まる日本福音同盟とか、そういう中とか、教会を枠を超えた超教派の東京キリスト教学園という中の理事長という立場をいただいて、そういう点では一つの教会とか教団の枠を超えて、いわゆるここでいう監督のような立場をいただいているわけですね。今で言えば、まあ、私は今で言えばそういう立場に好むと好まざるに関わらず置かれているということを自覚しているわけです。で、この教会の牧師でありつつ、私をそういう広い場に送り出してくださっているのがこの教会だということだと思います。で、そういう点では私は一つの最大の教会の主任牧師としての後人の立場と、もっと幅広い長教派におけるそういう立場があるなということをいつも自覚していないといけないわけですね。でも同じ教会の教師であって、牧師であって、しかも同盟教団の正教師であって、西村先生や浅野先生や草井先生や後藤先生たちは牧師として特に一つの教会において責任を持っていらっしゃる、そういう長老たち、また監督の務めでもあるわけです。で、今、まあ、具体的に当てはめてお話をしていますが、まあ、初代教会と今のとはもう歴史的状況も全然違いますから、完全に当てはまることはできませんが、大体考えることとしてはそうだと思いますが、そういう立場を持ちつつ、私は同時にこの教会の最大級キリスト教会の中における長老の中の一人であるわけです。そういう点では前も申し上げたように、他の長老たちと全く同格なんです。同じ権限と責任と与えられていて、長老会の多数決票で言えばみんな同等の一票ずつなんですね。こういうのを長老主義というんです。さて、そういう中で同時に長老会というものがあり、牧師と教職信徒とからなる長老会というのがそれぞれの教会の中にあり、また枠を超えたところもあるわけですが、今日ここで言われている執事というのは、うちの教会で言えば執事会の構成メンバーである執事の一人一人にまず当てはまるんですね。で、このこういう人でなければなりませんというのは、執事の資格に関わることなんです。で、これはちょっと後でお話をしたいと思いますが、 申し上げたように、そういう具体的な故教会の執事という枠だけではなくて、非常にディアコノスという言葉の中には幅広さがあるわけです。使徒の働きの6章を開きませんが、教会の中にクリスチャンたちがどんどんと生まれてくる。時にはいっぺんに3000人、一度に5000人、もうバーンバーンと人が増えていくわけです。エルサレムの教会はそうやっても爆発的に成長していくわけですが、イミチクもペストのようにっていう、どんどんどんどんこう伝染病が伝染していくほどにクリスチャンの数が次から次へ広がっていくという状況が初代教会に起こったわけです。そうすると、その時代に貧しい人々が持ち寄りで、特にお金持ちの人たちも一般の人も持ち寄ってお金をプールして、当時福祉のそういう生活保護とかそういうことはないわけですから、貧窮してる困ってる貧しい家庭や人々に教会の中で信者同士で生活の支援をしていたわけですね。で、そういうお世話をするのに パウロ先生やヨハネ先生やペテロ先生たちが、ヤコブ先生たちがもう忙しくてお祈りしてる間がない、説教の準備の間がない。だからもっぱら祈りと御言葉に専念するように、この役を他の人たち指導者に分担してもらったらどうかというので選ばれた7人がいたわけですね。で、その人たちがいわゆるこのそういうことに携わるという言葉がディアコネオという言葉です。あれ、給仕をするという言葉がディアコニアというので、いわゆるディアコノスと同じ意味合いを持つしもべ、奉仕者、使える人の言葉なんです。じゃあ給仕ばっかりしておればいいのかというと、非常に幅広い活躍を意味を持っていて、今言ったようにケースワーカーのようにいろんな補助金を分配したり、しかも公正に見分けたり、いろんなそれに関わる世話役をしていらっしゃったわけです。そういう中でステパノという人はユダヤ人に対して説教をしている中で、ユダヤ人が怒ってしまって石で撃ち殺されて最初の殉教者になるわけです。キリスト教会のその説教の記録は使徒の働きの7章がありますから、皆さんまた後で見ていただいたらと思いますが、こんな説教ができる執事さんかというわけです。それからもう一人のピリポという人は、先週高山先生がお話しくあったように、ユダヤとサマリアというのは歴史的に民族的に対立関係にありました。宗教的にも差別されていたのがサマリアの人ですが、そこへ行ってユダヤ人が見向きもしなかった、ユダヤ人クリスチャンが見向きもしなかったサマリアに行って、そこでイエス様を信じる人が起きてきて、いわゆるリバイバルというのがサマリアにキリスト教ブームが沸き起こったわけですね。それが果たして本物かどうかというので、エルサレムのキリスト教本山から使わされたのがペテロたちなんです。で、行くとこれは本物だというので、その働きは、ピリポの働きは認められたわけです。ピリポってすごいなと思いますが、ピリポはそこでサマリアを指導したら、教会を指導したかというと、神様一人ボーンと、せっかく大活躍の場があるのに一人寂しい荒野へ導きますね、ガザという。で、そこにたまたまと言ったらいいか、神様のご計画の中でエチオピアの女王に仕える大臣が馬車に乗って旅をしていて、そのそばに行き合わせて馬車の中でイザヤ書を読んでいて、あなたそれ意味わかるんですかと問いかけたら、いやわかりません。あなたわかるんですか。わかりますよ。じゃあ教えてくださいというので、 イザヤは預言者のイザヤが言っていたのはメシアが来るというのは実はあのイエス・キリスト様でこの前エルサレムで十字架につけられて殺されて3日目によみがえった方で私たちはこの方を信じていてもうエルサレムではクリスチャンがどんどん増えているんですよこの間言ったサマリアでもそうですよと言ったら私も信じますと言って洗礼を受けさせてくださいと言ったらですねいやそれは急なことですからという話になった水があるじゃないですか。で、催促されて洗礼を受けさせたという話ですね。どうぞ洗礼を参っていらっしゃる方は私に催促してください。ね、で、私は水を飲みます。こういうところで活躍したピリポは執事だったんですよ。まあ、執事と監督の両方の要素を持っていた人と言ってもいいでしょうか。エチオピアはキリスト教国になりましたよね。すごいですね。ディアコノスということについてはここで執事と訳されているのはそういう幅広い歴史的な背景を持っているということを考えるとパウロがこのディアコノスという言葉を使っている意味というのが大体おつかみになれたんじゃないかと思うんです。じゃあ2番目のことここで先ほど言いかけた奉仕者の資格です。で、この執事というのは同時に奉仕者、使える人、しもべと訳せると言いましたが、まあ、クリスチャン全体に当てはまる言葉ですが、特に教会の指導的な役割を持つ人として選ばれるときに、一つはですね、金言でっていうんですか、これ品位のあるというふうにも訳されますが、品性のあるとか、品位のある人でなければならない。ね、まあ具体的に言いますと、真面目で、しかも忠実で、そして、何かことを決めないといけないときに判断ができて聡明できっぱりと決断できる人、まあ、もう一つはチームワークが保てるということも大事ですから穏やかだということもいると思います。人の意見に耳を傾けることができる人で同時にこの二枚舌を使わないという、これは舌が二枚ある、この時はこっちの舌を使おうと、今度の時はこっちの違う舌を使おうと、まあ、一つの例えですが二枚舌を持っている人なんていないんですが、一枚の舌で言うことをコロコロ変えている人は二枚舌というんです。中高生でもわかるでしょ、あの子は信用できん、ね、でやっぱり友達に信頼されるっていうのはね、いつも言うことが筋がいつも同じ姿勢で言ってる、言う時と場合によって自分が得になる時は賛成するけど損になる時は反対というのは二枚舌で、相手によって上の人に言う時と下の人に言う時は違うとかね、あいつは信用できんっていうのは二枚舌なんですよ。だから友達関係でそういう評判が立つ人は社会の中でもそう思われてしまいますからね。で特に教会はもう誠実でなければならない。昔の教会のことわざに不誠実ほど教会の中で破壊的なものはないと、こういう言葉があるんです。まあ、そんなことで二枚舌を使わない、大事なことですね。宮崎県知事のそのまんまの人は、私はおおむね今評判がいいのは真実で腰が低くて いうことが一貫しているというのは、まあ、そういう信頼を得つつあるのかなと思って注目、皆さんも注目していらっしゃると思いますが、好感度ですよね。皆さんからいいように思われている。誠実だというのは大事なことだと思いますが、言葉がいつも裏表がない、これ大事ですね。で、実は大酒飲みでもないというのは品位の中で、品性の中であって、じゃあ小酒はいいのかという、ね、小酒飲みはいいのかというのは、まあ、いいと思いますよ。私、イエス・キリストを信じて救われるのに酒を飲んでいたら救われないということは書いてありませんからね。禁酒禁煙でなければ救われないとは書いていません。行いによらず、恵みにより信仰によると聖書言ってますから。アル中の人は酒がやめられんままでイエス様信じて救われると思いますよ。このことはね、大事なことだと思います。で、だけど酒を飲まない自由もあれば飲む自由もある。飲む自由だけじゃなくて飲まない自由もあるんで、やっぱり飲まない自由が束縛されているっていうのが大酒飲みなんです。やめられない。私は一生酒がやめられんと思ってましたからね。一生酒だったんです。もう一つは一生飲んでたんですね。まとめて。だから若い時にそういう経験があるので、今酔っ払ってね、もう本当にもう、自分を見失っちゃった時ありますから、本当に、恥ずかしいなと思うんですが、でもやめられんなと思っていたのにスパーッとやまりましたからね。勧められて車に乗らないといけないのにハンドル持つのにこれくらいと飲んじゃうのは、これ自分が収められないんですよね。こういうのは今本当に飲酒運転がいけないっていうのは分かってるのに飲ませちゃうとかね、進めちゃうとか。しかも公務員でそういうことをやってるというと、もうしもべでしょ。税金で仕事してる人ですからね。まさに公僕なんですよ。しもべで社会的にそういう立場なのに、それが守られていないとなる。これはもうやっぱ話題にされてもしょうがない。今こんなふうなことで言うと、お酒晩酌やめられんからイエス様信じてるんだけど洗礼を受ける迷ってるんじゃーという人があったら、どうぞ晩酌の飲みながらでもイエス様信じていたら洗礼を受けてくださいと、受けていいですよということだと思うんです。ただ私たちの教会のこと、まあ、このことを関連して申し上げますと、私たちの教会には教会の伝統があって、それはこういう今申し上げたような救いは信仰にのみによるという立場に立ちながら、しかも禁酒禁煙を美風とか美徳とするという歴史と伝統の中にあるんです。なぜそういうことがあるかというと、イギリスの正教徒たち、ピューリタンたちが迫害を受けて新天地を目指してアメリカに行きますね。で、そのアメリカの新天地をドボルザークの世界ですよ、新世界。そこでこのそういうイギリスの正教徒のピューリタニズムの影響を受けている教会が、精神を持っている教会が宣教師を日本にたくさん送ってきて、日本の教会はその影響を受けたので、ピューリタニズムの影響を受けているから、禁酒禁煙は当たり前なの。だからドイツとかフランスでは、教会ではブドウ酒でみんな飲むわけです。ビールでもお茶代わり。ところがアメリカ経由で、イギリスからアメリカ経由で伝わってきてる日本の教会は、聖書信仰に立つ教会は、禁酒禁煙をいいこととしてるんです。そうだと思いますよ。前に所属していた日本イエスキリスト教団もそういう伝統の中にあり、今の同盟キリスト教団の中にもそういう伝統の中にありますから、どこの教会に行ってもロビーにタバコ本はないし、 牧師会にお酒は出ませんから。カトリックでも、まあ、改革派教会でも牧師たちがお酒を飲むっていうのは聞いてますから、宴会するっていうのは聞いてますから、日本キリスト教団の中でも禁酒禁煙なんてことはありませんよ。そうですか。あえてお酒を飲まない私たちは冷やかされる具合、もっとも、じゃあそういう教派の人は全部そうかというと、今言ったそういう影響を受けて伝統を持つ教会の牧師たちもそういう教派の中にいらっしゃるから、禁酒禁煙の牧師や教師たちもいますから、全部が全部なんていうことを言う必要ないんです。私たちの教会は日本イエスが単立になった時に教会憲法を定め、その教会憲法の中に禁酒禁煙の伝統を大切にするということを謳っているわけです。だからそういう点では牧師そして長老執事は内的証明で皆さんから選ばれたときに確認する中でこのことは確認されているんです、はい、そういう背景があるということで、それを強制ではなく自発的にそうするということだと思いますね。今この大酒飲みでなくということを話題するときに関連したこととして申し上げました。もし立法的に一切酒やめないといけないとかいうことであれば救われないとかになったら、これはとんでもない立法主義ですから、そうではない。でも同時に本当に飲まなくて聖霊に満たされる喜びがあり、自由があり、解放感があって、タバコなしでも解放感が持てる世界があるというのをぜひ知ってほしい。若い人たち、冗談で飲み出したらやまらんよタバコ。私は手が巻き気になったからね、吸うきっかけはね、みんなやめられんからよし、ニコチン中毒になってからやめて歩いて始めたの。やまらなんだね。タバコ2箱60本1日に吸っとった。教会に行ってイエス様信じた時もやめようと思ったら1週間やめたらぶっ倒れそうになった。やまりませんよ。一生酒はやまらんと思った一生酒の私は、酒は何でかやまったけどね、タバコはすぐ手近にあってね、ほっとした時に吸いたくなり、気がついたら吸うとる。自分が強いと思ったらダメですね。本当に自分の弱さを認めるっていうのは大事だと思います。だからイエス様を信じて私はね、本当にそこから解放された。いっぱい私はストレスのかかる仕事をしてますよ。働きをしてます。神様からそういう使命を十字架を負わされてますから、酒飲んでリラックスする必要も、タバコを吸ってホッとしたい、そんなことなくてもリラックスできる。本当ですよ。今申し上げたようなことで、本当にそういう自由を、イエス様にある自由を得るっていうのは素晴らしいですね。お酒をやめられない、タバコをやめられない人の気持ちもよくわかります。だから強制しません。でもそこから解放してくださるお方がいらっしゃるんだということを本当にお伝えしたいと思います。さて、品位のあるという中でお酒や禁酒禁のことも少し時間を取って話してしまいましたが、そういうことだけではなくですね、もう一つの奉仕者の資格として福音理解、信仰面で霊的に深いこの霊性を持っている人っていうのはいるんですね。必要なんですね。9節、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人。長老さんじゃないから七時さんはそんなに信仰のことはなくて、もっと実務的なことが仕事ができればええんじゃ、そうじゃないんですよ。また七時でなくても教会の奉仕者はクリスチャンたちは清い良心で イエス様にを信じる信仰の深い理解とイエス様に対する深い愛をいただいて、そして日々祈りの中に、御言葉の中にイエス様と共にイエス様を見上げて歩む信仰の奥義を保っているイエス様との、私たちは主イエスと生きる、本当にイエス様を見えないお方を見ているように歩く、しかも実際にはケースワーカーのようにいろんなお世話が実務が取れて、それで信仰的にも深い祈りの人、愛の人、そういう点ではお祈りができないとかいうんじゃなくて、祈祷会には行きませんというんじゃなくて、本当に互いに祈り合ったり、少人数や教会の祈りの交わりの中にも参加できる、そういうことが清い良心を持って信仰の国を保っている人で、信仰的には長老さんより格が下なんてことはないんですよ。長老たちと同じように霊的な意味でもこのような面が求められるということです。三つ目に、十節、まず審査を受けさせなさい。つまり公に審査された人というので、先ほどから言っているように、私たちの教会は教会政治規定というのを持っていて、聖書通りに物事が進んでいるかどうかというので、教会総会で何を決めるのか、どうやれば成立するのか、そして選挙はどういう人がどういう人によって選ばれるのか、その資格はあるのかないのか、あれば一体何なのか、これが非難される点がなければ執事の職に就かせなさいというわけで、非選挙資格でまず名前が上がるために、ノミネートされるためには5つの項目をクリアしているとかいうようなことで、世の中で羽振りを利かしているから、教会の中ではあまり礼拝も年に数えるほどしか来ない、総会の時に来てなんかもう自分の言いたいことを言って、あの人弁が立つし、お金もよく持っとうから、役員に選ぶというようなことがあると、そんな教会はもうガタガタになりますからね。私たちはそういう世の中の基準ではなく、聖書の基準の中で皆様から信頼と尊敬されている人が選ばれていくということを、そこに上がっていない人はそういう人じゃないという意味じゃないですよ。少なくともそういう条件を満たしている人を皆さんが選んでいただくということで、そういうことをしているわけです。さて、今まず審査を受けさせなさいのは、教会の中でね、そんな選挙はこの世の中みたいなことをする必要ないと思っている人は逆で、教会がそういうきちっとした選挙なり組織を運営しているので、社会がそれを真似をしてきた。教会の選挙で、長老支持の選挙で、贈収賄で皆さんお金もらった人いますか？選挙運動を受けた人いますか？ないでしょう。だからそういう意味では、本当に公明正大になされているわけです。選挙管理委員会はそういう点では関係のない教職とか教職夫人とか中心に運営されています。票の中身が漏れないように。私も他の人もほとんど知らないと思います。選挙管理委員会に委ねられて、当たり前のことですが、当たり前のことを当たり前にできているのが教会だと思います。世の中の後を追いかけているんじゃなく、世の中が教会のようになれば、そういうクリスチャンたちが増えて、そういう人たちが候補者になったりしていくと、まさに選挙違反なんてなくなるんです。贈収賄の問題なんかなくなるんです。では最後のポイントを申し上げます。教会の女性奉仕者の心得というところです。11節を見てください。婦人執事もとあります。この婦人執事というのは米印がついていて、注意のところを読むと、執事の婦人というふうに訳することもできる。 つまり女性執事という立場とか職務があったというだけじゃなくって、執事さんの奥さんという場合もあるし、奉仕者の一般の女性たち、婦人たちを指す場合もあるわけです。だからクリスチャンの女性は全部女性奉仕者と、こう言っていいと思います。で、そのだから私に関係ないと思う人はクリスチャンの中には誰もいないと思うんですが、一般に女性を意味することだと思いますが、これはですね、こういう方は男性の執事さんと肩を並べて同じようなこの勇気や能力、品性を求められているわけです。また立場的にも認められていて、パウロ、使徒パウロたちがもう自分の同労者だと認めていてね、この女性たちはパウロ先生たちと肩を並べて共に働いていたわけです。もちろん偉そうにはしていませんが、もうそういう人々のそばにいて良き協力者、同労者であったわけです。だからピリピ人への手紙、ピリピの教会の中ではユーオディアとスントケというの有名な女性の指導者がいたんです、奉仕者がいたんです。ローマの教会で見ますと、ケンクレアのフィベという女性が、婦人の執事が有名でした。使徒の働きを見るとタビタという名前のヤモメの女性が非常に信頼を受けていたとあります。で、こういう方々が名前を連ねているように、本当にこの女性奉仕者として尊敬されていたんです。そこで11節の後半、そういう人はおのずから威厳が伴うんですね、備わってくるんです。やっぱり自分をさておいて、使徒や神様のために仕えていく、そして公明正大に骨惜しみなく仕えている人というのはやっぱり威厳が備わりますね。神様の権威があるわけ、起こるわけです。で、その次の言葉ですね、悪行を言わず、このお水をね、今お水来ますか。悪行を言わず、女性の特性はですね、いい意味でも悪い意味でもおしゃべりが好き、ね、だから奥さんのおしゃべりを受け止められない旦那さんは失格、話を聞いてあげれないとダメっていうことでね、男性たちは疲れ切って帰ってきて、なかなかもう奥さんの話聞けないということもあると思うんですが、やっぱり奥さんの話に耳を傾けるってことは大事だし、買い物とおしゃべりがあれば女性は嬉しいという話ですね。で、男性は買い物に付き合うほどしんどいことはないんですが、どこ行くかわからない話に付き合ってるのもなかなかしんどいんですが、かといってこの女性の特権を奪っちゃいけないと思う、ね、本当に大事な要素だと思います。で、反対に男性は喋らなさすぎる、話しないといけないのにクリスチャン同士で霊的な交わりができにくいっていうのもね、男性はね、やっぱ気をつけないといけない。女性が霊的な分かち合いがどんどんできて霊的にね上がっていくのに、男性がね、なかなかもう礼拝のメッセージ聞くだけでクリスチャン同士の交わりがないから成長が遅いっていうのはね、やっぱ霊的な話をする機会が少ないと思うんです。で、今言ってることで、私はでも女性のそういういい面を見ながらも、女性同士で問題が起こる。婦人会を治める牧師は成功するというんです。婦人会が治まらないでブツブツブツブツ言ってる教会はバラバラ、いいですかね。で、それはね、女性は噂話がある、底意地の悪い抽象的なこのおしゃべりがあると傷つけるんですね、お互いに。で、裁き合う、 つまずく。で、このことがあるとせっかくいいことが言われていてもなんだということになっちゃって、やっぱりだからイエス様の十字架によって許し合うということが必要なんですが、基本的に女性の中ではやっぱり皆様から女性同士の中で尊敬される、あのね、男性から信頼される女性だけじゃダメなんですよ。男はね、やっぱり女をよう見てない面もある。女性が女性から見て尊敬されるっていうのはね、大事だと思う。で、あの今言ってる中で品性とか品位ということの中で悪口を言わずっていうのは、悪口言わない。じゃあ一切人のことを言っていいのか悪いのか、悪口じゃないけど情報の交換として責任ある場合に相手を見て言い方を考えて発言しないといけないこともあるんです。そうでないと綺麗事で世の中物事が正しく進まないんです。だけど悪口じゃないけどそういう情報もあるということは、交換ということもあるということですから、そういう場合でも必ず後でイエス様の前でそこで話題になった人のために祈れるように、動機が純粋で清い良心を持って信仰の奥義を保って、そういう話題が上るようなことをしないといけない。で、これはね、女性だけのことかというとね、男性も一緒でね、8節に最初言ったでしょ、二枚舌を使わずっていうのね、コロコロコロコロ言うことが変わるようでは、相手によって変えるようじゃ、これもいけないんですね。舌は小さい、あのけれども森林を燃やす火のようなもので、舌を収めることが大事だとヤコブはヤコブの手紙で言ってますね。一番難しいのは言葉、口ですね。だから大臣が苦労してるでしょ、女は何とかする機会だというね。本当にそんな意味ではね、あの言葉っていうのは影響が大きいんですよね。今あのこういうふうなことで品性とかいう場合に、もう言葉だけじゃなくて、やっぱ日頃思ってるからそういう言葉が出るんじゃないかというの、やっぱそこで人となりとか物の考え方とか、そういうことが神の前で本当に一人一人が大切な存在だということを、人格を認めていくということを、こういうことが品性や品格、品位に通じるわけです。神様の目で人を見、自分を見、また人との関係を保つの意味で、口にチャックをしておく、言うべきことは正しい塩味の効いた言葉を語るということが求められるわけですね。さて、まあ、今申し上げたように完全な人は私を含めて誰もいませんから、そういうことを心がけながら、互いにイエス様の愛と許しの中で互いに主と主の教会に仕えていく、教会の関係が壊されるような表現をすると良くないわけです。そういうことをここで言っているわけです。これは世の中の女性同士のお付き合いの中でも言えると思います。あのクリスチャンでないけどそういうことをちゃんと心得ていらっしゃる方っていらっしゃいますよね。クリスチャンだけどどうもその点が弱いという人もいらっしゃいますから、あの例えばお酒の問題もクリスチャンじゃないけど収まってると、クリスチャンだけどイエス様信じてるけどなかなか酒がやめられないという人も中にはいらっしゃいますから、あの救われているけどリハビリがいるっていうことが、あのやっぱり信仰生活の中で大事だと思いますが、弱い人もいるけどやっぱり信仰の指導者になる人はそういうことをちゃんと身につけていてほしいということが聖書がここで言っていることです。最後、まあ、あのそういう人はですね、12節13節にあるように男性質疑、女性質疑、あるいはクリスチャン一般にこういうディアコノス、奉仕の務めを委ねられている人はみんなから尊敬され、そして信頼を受けて当然だからそのようにしましょうということが書いてあるわけですが、12節にね、 ごめんなさい、この間ナオミ会の総会の中で、ナオミさんの幹事さん総入れ替えになられました。特に会長さんの豊島さん、谷中さんは34年間婦人科が一つだった時、やがてルツとナオミに分かれマリアができた、ずっと通して、で今回後進に道を譲って降りられた。そんな中で本当に大変名前を申し上げて恐縮ですが、神様がこういうディアコノスを本当に、教会の中で備えてくださり、そして皆様が、信頼して一緒に歩んでこられたということは素晴らしいなと思います。お一人二人じゃなくてですね、もう同世代の人たちがみんなそういう中で女性長老、女性執事含めて、そうでない方も協力し合って、一緒に歩んでこられたのが私たち西大寺の教会の大きな喜びとし、誇りとし、感謝とするところだと思います。お祈りいたします。お優しい天のお父様、今御言葉の中で私たちがどういう心でどういう生活を求めるべきか、品性品格品位をイエス様の恵みによって身につけていくことを一緒に御言葉から聞きました。そのような兄弟姉妹たちが多くこの教会にいらっしゃることを本当に感謝します。同時にますます一人一人私ども全てが成長し続けることができますように、またそのような人々が増え社会に仕えていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。